頼み広報官、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
さて広報官、いよいよ4月から大型観光イベントデスティネーションキャンペーンが始まりますよね。
そうですよね。デスティネーションキャンペーンは JR6 社による国内最大級の観光キャンペーンです。
はい。
栃木県では平成11年以来、まあ、19年ぶりになるんですか、2回目になります。4月から6月の期間中は市内でも様々な観光キャンペーンが展開されます。
そうなんですか、楽しみですね。
そうですよね、そして宇都宮には餃子、ジャズ、カクテル、自転車、大家、それから美味しい農産物などたくさんの観光資源があります。
それでは広報官、宇都宮市内でどんなイベントが開催されるんでしょうか。
はい、まず今回の DC に合わせまして宇都宮版 DC パンフレット内緒の宇都宮を作成しました。
はい、
お手元にありますよね。
はい、
これ
かわいいデザインですね。
私たちのちょっとディープな宇都宮を3人娘スーちゃん、ジャズ子、チカちゃんが紹介してくれます。
スーちゃんは、餃子のね、はい、あのクッションを抱えていたりバッグかな、はい、
そうですね、
でちょっとね餃子っぽいあのお衣装で、
はい、
ジャズ子はなんと着ているこの洋服がカクテルの柄というか、
そうですね、
なってますよね。
はい、
チカちゃんに関してはもう大谷石でドレスができているような、これまた宇都宮を表した衣装を着ているこの可愛い3人娘。
そうですね、この3人娘がこのパンフレットで紹介してますけれども、DC 期間中の宇都宮動物園ナイトツアーなどの特別企画、ツアーや大谷エリア全体のマップ、本当は内緒にしたいカフェ6000など、宇都宮の魅力がたくさんここで紹介されています。
本当グルメから観光までとても見やすいし、これフルカラーで、これって無料で配布してるんですよね。
あ、そうですそうです。
すごい。これ広報官、パンフレットどこで手に入れることできるんでしょうか。
はい、駅の観光案内所、それからロマンチック村、
オ
リオン通りにある宇都宮のアンテナショップ宮カフェなどで配布をしております。
わー、これはぜひ手に取っていただきたいですね。そして、デスティネーションキャンペーン、具体的なイベント情報なども教えてください。
はい、まず大谷地区では4月1日から大谷街道沿いにウェルカムガーデンを設置します。色とりどりの花と大谷石が訪れる方をお出迎えします。そして大谷景観公園では4月いっぱい岩肌をライトアップして皆さんを幻想的な世界に誘います。また大谷資料館では特別に夜間にオープンするナイトミュージアム、これを4月1日から10日まで開催しまして、その大谷の洞窟の地底では大谷石にプロジェクションマッピングを映し出すんです。美術館のデジタル掛け軸、こんな感じで楽しめるんですよね。
いいですね。
さらに、
はい、
ゴールデンウィーク期間中の4月28日から5月13日までには大谷地区とロマンチック村などを周遊する宮観光周遊バスも運行されます。
うわー、本当盛りだくさん。まあ、他にも市内の中心部でもイベントがありますよね。
はい、 JR 宇都宮駅前の餃子像、これが期間限定で装飾されます。で、皆様をお出迎えするんです。また宇都宮タワー見えますよね。
はい、
4月28日から5月31日の間に色とりどりのライトアップがされます。どんな色になるんでしょうね。
でしょうね。
まあ、内緒でしょう。これは
内緒の宇都宮ですからね。
そうですね。はい、それからバンバ広場になりますけれども、はい、5月11日から13日まで、国際コンペで金賞を受賞しました日本酒やクラフトビール、餃子などが楽しめる宮の酒フェスが開催されます。そして、
はい、
餃子ジャズカクテル店で共通で使えるチケットを市内の41宿泊施設で販売します。
はい、
でこのチケットですけれども、2000円で2300円分のお利用ができるものとなっています。
お得なチケット、やっぱ宇都宮観光の際にはぜひ利用したいですよね。
はい、
いや、それにしても宇都宮全体がこうキラキラと輝く、そして来る方にはおもてなしのイベントもたくさんあるということで、はい、やっぱりこう宇都宮だからこその魅力っていうのがたくさんありますよね。
そうですね。観光で訪れていただいた皆様にはこの機会に、まさに宇都宮だからこそ、この魅力を楽しんでもらいたい、そして宇都宮のファンに なっていただきたいなと考えております。はい、そのためにも、まあ、私も含めましてみんなでおもてなしの心を持ってお迎えしたい、そういうふうに思いますね。
まさにそうですね。なお、栃木デスティネーションキャンペーンの情報につきましては宇都宮観光コンベンション協会のホームページに特設ページが開設されていますので詳しくはそちらをご覧ください。さて広報官、話は大きく変わりますが宇都宮市では公共交通を使いながら誰もが安心して便利に暮らし続けられる街づくりを取り組んでいらっしゃいますよね。
そうですね、宇都宮市では50年先そして100年先も安心して便利に暮らせる魅力あふれる街になるように取り組んでいます。
はい、
そのためにそれぞれの地域で買い物や病院など自立した生活を送れる地域拠点を作って、これらを公共交通のネットワークで結ぶネットワーク型コンパクトシティ、この形成を目指しています。
はい、
その基軸となるのが定時制速達性に優れた LRT です。3月20日に、国から工事施工の認可が下りました。
はい、いやー本当に交通未来都市宇都宮の実現に向けてこれからさまざまな取り組み動き出しますよね。
これから LRT 整備に向けまして本格的な工事などの事業が開始されます。
はい、LRT によってこう街がこれから変わっていきますよ。想像するとね本当ワクワクが止まらないんですが、まあ、じゃあその他の取り組みも教えていただけますか。
はい、まずはバス事業者の方と連携しながらバスの利便性を向上させるため、さまざまなシステムを導入するとともにバス路線の再編に向け市では今検討しているところです。
なるほど、具体的にどのようなことを行っているんでしょうか。
はい、バスをより使いやすくなるように昨年の29年3月からバスロケーションシステムを導入しています。これ、スマートフォンなどでバスの到着時間が分かるものです。
めちゃくちゃ便利。
便利ですね。はい、そしてこの3月の下旬には JR 宇都宮駅のバス停にバス接近表示器を導入して稼働を開始する予定です。バス停で路線バスの到着時間をお知らせするこう電光掲示板、これが8台設置されるんです。
あと何分で到着するよっていうのが見えるわけですよね。
そして、LRT が開業することによって LRT 運行とこう重なってるバス路線、これを今まで運行していなかったエリアに振り分ける、そういったバス路線の再編なども市では今検討しております。
わー、確かにここにまたバスの路線が走ってくれたらありがたいんだけどなみたいな場所がありますよね。そうそうそう、はい、そういったところも今見直して、
そうですね、
再編の可能性もあるということなんですね。はい、でもやっぱり普段生活するのにやっぱり地域で移動手段というのも重要になりますよね。
そうなんです。こう市民の皆さんが少し自宅から離れたスーパー、それから病院に行くのに自転車ではちょっと遠いな、ここバス通っていないんだよ、また家族に頼みたくても今日は無理とかって言われる場合もありますよね。
あります。そうですよね。そういった方はどうなるのでしょうか。
はい、そこで電話で予約をすれば自宅に迎えに来てくれるタクシー、デマンドタクシーなどによって地域内を移動できる地域内交通を市郊外部全13地区15路線に導入しています。
はい、
乗ったことありますか。
いや、まだないんですよ。
あ、そうですか。はい、ぜひ乗ってください。私は乗ったことありますけど。
乗ったことありますか。はい、地域内交通、デマンドタクシー。
はい、そうです。で、3月には姿川地区、それから城山地区、今まで一部だったんですけど、これを全地区に拡充して地域内交通の試験運行が始まりました。それから地域内交通は公共交通がない地域で生活する上で病院などに行けるよう、きめ細やかな運行ができる、乗り合いタクシーとかミニバスで運行しています。料金が300円から500円程度にしております。
なるほど、やっぱ乗り合いタクシーが運行されるということはもちろん高齢者などの移動手段を持たない人にもとても便利になりますよね。もうもし高齢者じゃなくても利用することもできますよね。
もちろんですね。
これはとても便利になりますね。は
い、で、高齢者の場合一人で移動できるっていうことになれば、じゃあ今日はどこかに行ってみようか、外出機会が増えるんです。
はい、
そうすると活力が生まれて、
そうだ、
健康寿命、これが伸びるっていうことが、そんな効果も期待できますね。さらにこの地域内交通とバスなどの公共交通の連携を強化して 利便性を向上させていくということを市では検討しております。
なるほど、その他にも市で公共交通の充実に取り組んでいることってありますか？
はい、多分皆さん、まあ、黒助さんもそうですけど、
はい、
バスやタクシー電車などの公共交通に乗るときは、うん、今お金あまり使ってないかな。
あ、お金の時もあるしバスカードを使ったりとか
スイカなどで支払うこともありますよね、はい、うん、この支払いがどの公共交通に乗っても一つの IC カードでスムーズに乗り継ぎができたら便利じゃないですか。
便利ですね、
はい、で現在宇都宮版の公共交通 IC カードの導入に向けまして、これ公共交通の乗り継ぎ割引、こんなのも含めまして今市では検討してるんです、
う
ん、
あら、便利になるどころか乗り継ぎ割引というものも
そうです
検討されていると、
はい、
これは嬉しいことではないですか。未来の宇都宮の公共交通ネットワークが充実したら、市民に限らず宇都宮に来た観光客の人もすぐね便利に利用できるようになるんですね。
はい、皆さんが快適に生活できるよう、これからもネットワーク型コンパクトシティの実現に向け事業を進めていきます。
はい、交通未来都市宇都宮実現に向けてよろしくお願いします。
はい、
なお LRT を含めた宇都宮の公共交通の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設ホームページ youmovenext.net やFacebook も展開していますのでぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の田野見英一広報官でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。